ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今日はツアーメイト KBS ディレクターのイーボンソクさんと一緒に、チョンラブクとワンジュ郡にあるサムレ文化芸術村への旅に出かけます。最近、古い建物や倉庫などを活用した公園や書店などが作られ、新たな文化芸術の空間として注目されることが多くなっています。韓半島の中心からやや南西寄り、チョンラブクとワンジュにも使われなくなった穀物倉庫が文化芸術の村に生まれ変わった空間があります。サムレ文化芸術村です。ソウルのヨンサン駅からムグマ号の列車に乗って3時間ほど行くと、ワンジュ郡サムレウプに着きます。駅を出るとのどかな田舎町の風景が広がっています。前方に見える青い屋根の建物に向かって少し歩いていきましょう。とぼけた顔で手を振っているジムグリガエルのオブジェが現れます。ここがサムレ文化芸術村の入り口です。ジムグリガエルはサムレを象徴する動物でした。日本による植民地支配時代、ここに穀物を保管する倉庫が作られる前まで、この一帯はサムレウプとチョンラブット北部を流れる川マンギョン岩の間に広がる湿地があったところで、ジムグリガエルやガマガエル、カエルの生息地だったのです。
아여기가삼례문화유촌입구인가봐요아여기맹꽁인가개구리인가이게한쪽손을번쩍들고서반갑게맞아주는조형물이있어요웰컴이라고써있는데요맹꽁이반갑네요
지무그리가엘의오브제의옆에있는태츠노문을くぐると삼례문화예술村です。広い運動場がある校舎2つを合わせたくらいの広さのサムレ文化芸術村。中に入ると1920年代に作られた焦げ茶色のベニヤ板と錆びついたスレートボードの建物など7棟の倉庫が左右に並んでいます。
7개동의건물이있는데다양곡창고그대로의모습을살려서디자인을했어요딱히
古い倉庫の壁には緑色のペイントで書かれたサムレ農協倉庫という文字もそのままで、ツアーメイトのイーボムソクさんはこの空間だけ時間が止まったようだと言っていました。交通の要所でマンギョン平野が広がるサムレは、朝鮮時代から農業が発達していた地域でした。そのため日本による植民地支配時代、ここサムレは略奪の対象になりました。1920年代日本は韓国の南部地方で収穫した米を韓半島の西部にある港クンサンハンから日本へ運び出していました。米を船に乗せる前に保管しておく場所が必要になった日本は、ここサムレに5棟の倉庫を建てたのです。植民地支配から解放された後、韓国政府はここを農協の倉庫として活用し、1970年代に入ってもう2棟の倉庫が建てられました。時代は変わり、穀物を保管する技術や流通ルートの発達で穀物倉庫は使われなくなり閉鎖されました。 普通なら取り壊されるはずのこの倉庫は、2011年から3年にわたって内部の改築工事を経て複合文化空間に生まれ変わりました。
자동관람발권기가있습니다
아그럼여기서사면되는건가요
예예
それではサムレ文化芸術村に入ってみましょう。まず第一倉庫の向かいにある無人のチケット売り場に向かいます。入場料は1人2000ウォンです。
아그러면이표를사면은어디어디를구경할수있는거예요
여기관례를다밤마다
まずビジュアルメディアアートギャラリーに変身した第一倉庫に向かいます。
들어가보실까요
들어간입구부터되게인상적이에요
예예지금여기가제첫번째창고였던데요들어가보시죠거100년가까이됐는데상하지않았어요창고환기구가이렇게다위에
穀物を保管していたため風通しの良い倉庫は建てられておよそ100年が経った今も原型を保っています。倉庫だった建物にギャラリーを作るとき、錆びついたスレートボードや天井や壁にあしらわれた杉の木の格子など、倉庫の原型を損なわないように気を配ったそうです。ツアーメイトのイーボムソクさんは、高価なインテリアにも負けないくらいの落ち着きと古風さがあると感心していました。現在ビジュアルメディアアートギャラリーでは継承と光というテーマでメディアアーティストとインスタレーションアーティストの作品が展示されています。照明が演出する幻想的な光の芸術作品です。
공작새が갑자기나왔네아저꽃모양도나오고그러네요
다전통문양이에요
아조선시대전통문양나비도날아가
古い倉庫の壁にクジャクや蝶、花など韓国の伝統美術に登場する文様や米をテーマにした作品が現れては消え、接する機会の少ないメディアアートの魅力を満喫することができます。ビジュアルメディアアートギャラリーを出てツアーメイトのイーボンソクさんが楽しみにしていたキムサンリム木工所に向かいました。今は木工所になっている倉庫の前にはいろいろな形と大きさの木材が積まれています。家具を作るための木材です。木工場に入ると大きなスピーカーからクラシック音楽が流れていました。素材感を生かした木製の家具とクラシック音楽が微妙に調和しロマンチックな雰囲気を演出しています。キムサンリム木工所には木工に必要な道具や工具、作業台などが展示されています。また玄関に置いてみたい鏡、ゆったりと座っていたい椅子や木材の形をそのまま生かしたテーブルなど、この世に一つしかない魅力的な家具も目を引きます。
木工체험해보고싶어서왔는데어떤거체험할수있나요
せっかくですから김상림木工所で開かれている木工体験プログラムにも参加してみることにしました。体験プログラムではペンダント、額縁、筆箱などを作ってみることができます。ツアーメイトイーボンソクさんは木のペンダント作りに挑戦しました。まず手のひらほどの大きさの木の板に下絵を描きます。
나무에그리는거라쉽지는않네요아니야이거저 저희최초의목공작품이에요
好きなクジラの形のペンダントトップを作ることにしたツアーメイトのイーボンソクさん、何度も描き直した末に可愛いクジラの絵を完成させました。 完成したクジラの絵は電動糸のこぎりで切り抜くのですが、素人には危ないこの作業は専門家が手伝ってくれます。切り抜いたクジラを紙やすりで磨いて紐を通すと、メイドバイイーボムソクのペンダントが完成します。
저만의기념품나무고래목에걸었습니다메이드바이이범석이렇게써야돼
完成したペンダントを首にかけ、満足げな顔のイーボムソクさん。木工場を出て、今度は伝統文化体験館に向かいます。伝統文化体験館は体験プログラムのために建てられた新しい建物です。この体験館では、韓国の伝統衣装ハンボクに着替えて、韓国伝統の茶道を体験することができます。最近、韓国の若者の間でハンボク姿で観光スポットを練り歩いたり、写真を撮ったりするのがトレンドになっています。ハンボクを着るのは小学生の時以来だというツアーメイトのイーボムソクさん。ウキウキした顔で着替え始めます。
한복을입고다도체험을할줄은몰랐어요어기대되는데요새한복입어보는게트렌드잖아요선생님저는저어울리는것같으세요
네좀너무이쁘요잘어울리죠
고맙습니다
한복에기가에묘부도타케고사가広げられた体験館に入ったツアーメイトのイーボムソクさん。スタッフの案内で体験プログラムに参加した人たちと向かい合わせに座ります。茶道体験プログラムは、手を重ねてお辞儀をする韓国式の挨拶で始まります。茶器の名称と使い方に関する簡単な説明があり、先生がお茶を入れ始めます。この日のお茶は、漢字で雨に前、茶と書く雨前茶。24節気の一つ、穀雨より前に摘む雨前茶は、春に似合うお茶なのだそうです。茶碗にお茶を注ぐときは、友情と愛、真心を込めてこそ茶道だという先生の話に、ツアーメイトのイーボンソクさんも丁寧にお茶を注いでいました。先生の説明を聞きながら、まず茶碗を胸の高さまで上げて、その色を楽しみ、口の高さでその香りを楽しみます。そして3回に分けて飲んでいきます。最初は舌の先を湿らす程度に少しだけ飲み、次は口に含むように飲みます。そして最後は音を立てずに、味と香りを吟味しながら飲むのです。
입안에진짜그봄의향기와봄의맛이이렇게감도네요평소에는사실은좀급하게마시잖아요근데여기와서다도체험하면서천천히마시니까되게여유있고좋은데요
久々に華やかな色の한복を着込んでお茶を飲んだツアーメイトのイーボムソクさんは、体も心もリフレッシュしたと話していました。三里文化芸術村には、この他にも本を読んだり、自分だけの本を作ってみることができるブックセンターや、美味しいコーヒーなどが味わえるカフェなどがあります。こうしたスポットを回り、充実した一日を過ごした三里文化芸術村への旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週はソウルのプクチョン・ハノク村の香水工房への旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。